エピソード4、高野班長と吉井隊長が話をしています。どうやら先日の救急活動についてのようです。通報内容において57歳の男性、右半身麻痺と脳卒中を強く疑わせる情報。吉井隊長は初期評価と神経症状の確認を素早く済ませて脳卒中だと確信したようです。でも吉井隊長はちょっと浮かない顔。どうしたのでしょう。
この症例は一見して脳梗塞が強く疑われる傷病者だったみたいだね。
はい、元気だったのが、およそ3時間前っていうことでしたので、近くの脳卒中センターを選定して、隊員にもすぐ連絡しろっていうふうに指示しましたね。
やるね。梗塞治療のゴールデンタイムを考えた良い病院選定と連絡ができたんだね。ただその割に現場滞在時間が長いように思うけれど、発症時刻や病院との位置関係から考えると少なくとも半分くらいの時間で行けたんじゃないかな。
いや、そうなんですよ。実は、現場に傷病者のお母さんがいたんですけども、傷病者の奥さんですね、奥さんが現場に向かってるんで、奥さん帰ってくるまでこれ待ってくれって聞かなくてですね。
そうだったんだ。でそれでどうしたの。
お母さんも、奥さん、帰ってこないと、どうしていいか分かんないっていう、不安そうに言われますし、もうすぐ着きますからっていうことでしたので、少しだけ待ちましょうかっていうふうになったんですよ。で奥さん5分ぐらいで到着したんで、すぐに出ますよって言うと、今度奥さんが説明してくれって言い出しちゃって、
ひょっとして強く出ちゃった？
はい、そうなんですよ。いや、とにかく急ぐの後にしてくださいって言ったら、奥さんがもうその態度何って、もう切れちゃって、きちんと耳傾けて説明すればよかったかなとは反省してます。
そうか。でも強い意志を示したいというのは正解だと思うよ。
え？そうなんですか？
うん。救急隊のゴールは傷病者を正しい時間で正しい場所へ搬送することだったよね。つまり吉井隊長が最初に行った治療までに許される時間がないという見極めは傷病者にとっては絶対に譲れないことだから、説得が難しいときは家族を強気に誘導するというのは正しいと思うよ。
いや、でも日頃から傷病者とか家族っていうのは懇切丁寧に接しなさいよって口酸っぱく言われてますけどね。
一般的にはそうだね。でも現場には病院で決定的な治療を早く始めないと助からない人たちもいるから、強気の対応も使いこなせるというのは救急隊ならではの力だと思うよ。ただし相手の思いに共感しているということは、はっきり言葉にして伝えることは絶対に欠かせないよ。
いや、これまで強気に対応してくださいって言われたことないですし、ちょっと難しいのかなって思うんですけども。
答えになっているかどうかはわからないけれど、言葉を駆使しようとするより、プロの救急隊が醸し出す緊張感や良い意味での凄みが、今はとにかく急ぐっていう説得力になるのかもしれないと思うことがあるよ。
無言の圧力っていうやつですかね。
そう言っちゃうと聞こえは悪いけどね。
そうそう、家族が待ってくれって言ったので、逆に心電図測ったりとか、詳細な神経所見とか GCS も完璧に評価できたっていう点は良かったんですよ。
そうか。ちょっと意地悪な質問だけれど、観察するメリットって何だろう。
まあ、心電図取った時に心房細動とか出てたら、まあ、血栓飛びやすいですし、まあ、重要な所見かなっていうふうには思いますね。まあ、病院早く伝えれたら治療にもメリットがあるというふうには思うんですけどね。
悪くないね。では今回のように現象や選定した脳卒中センターの機能、距離からいって現場で時間を使って心房細動をチェックするメリットってどのくらいあると思う？
今回は心房細動があるっていうことで搬送先を変えたり、まあ、何か処置をするっていうこともないですし、まあ、不整脈も念頭に置いて、まあ、いち早く搬送するっていう方が良かったですかね。
そうだね。極端な話、目の前の傷病者が治療開始まで3分しか持たないとしたら、現場で5分かかるルーチンな観察を行うというのはまずいよね。
なるほど。傷病者に許されている時間を基本にして必須の観察を見極めるっていうことですよね。
そうそう。早いばかりが取り柄だとお猿の籠やって言われるから気をつけてね。
わかりました。まず傷病者に許された時間を見極めて、まあ、その時間に応じた処置とか、まあ、家族とのコミュニケーションの取り方を選択するっていうことが大切ということですよね。